広報いまり第816号2022年2月号です。日足が伸び、ずいぶん明るくなりましたが、寒さは日々募ります。4日は立春というのにね。早咲きの梅の白い花びらが2、3輪ほころび始めました。少しは春に近づいているのでしょうか。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は祝伊万里市成人式と書かれた看板の横で、あでやかな振袖姿の女性が2人、黒のスーツをバッチリ決めた男性2人の写真です。1月9日成人式は7つの会場に分散して開催されました。新成人は624人が友人との再会を喜び、大人としての自覚をかみしめました。
主な内容、トピック、特集1佐賀2024、特集2仏訓巡回30周年みんなの広場、ほがらかページ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、イルミネーション列車運行、人の動きとなっています。トピック、伊万里実業高校フードプロジェクト部がディスカバー農産漁村村の宝の第8回選定で全国の優良事例に選ばれ、12月9日に総理大臣官邸であった選定賞授与式にリーダーの恵比寿隼人さんが出席しました。これは農林水産省と内閣官房が強い農林水産業や美しく活力ある農産漁村の実現のため、地域の活性化や所得の向上に取り組んでいて、他の地域の参考となるような優良な事例を選定して全国に発信しているものです。規格外の地元農産物を活用したお菓子の開発や食品ロスを削減する取り組みが評価され、651件のうちの38件の優良事例の一つとして選ばれました。フードプロジェクト部の5人は先輩たちも含め代々やってきたことが評価された結果ですと話しました。
特集1佐賀2024、令和6年国体の愛称で親しまれてきた国民体育大会は国民スポーツ大会に名称が変わります。そして始まりの大会となる第78回国民スポーツ大会、第23回全国障害者スポーツ大会が佐賀県で開催されます。佐賀県では昭和51年の若草国体以来48年ぶりの開催となります。国民スポーツ大会、毎年都道府県の持ち回りで開催される国内最大のスポーツの祭典で、昭和21年に京都から始まりました。広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して国民の健康増進と体力の向上を図り、地方スポーツの振興と地方文化の発展に寄与するとともに、国民生活を明るく豊かにしようとすることを目的に開催されています。全国障害者スポーツ大会、昭和40年から身体に障害のある人々を対象に行われてきた全国身体障害者スポーツ大会と、平成4年から知的に障害のある人々を対象に行われてきた全国知的障害者スポーツ大会を統合した大会として、平成13年から国民体育大会終了後に国民体育大会と同じ開催地で実施されています。昭和51年若草国体、佐賀県初の国体となる第31回国民体育大会が開催されました。 競技は男女総合優勝を果たし、天皇杯を獲得しました。伊万里市では軟式野球とホッケーの2つの競技が行われ、軟式野球の少年男子は見事優勝し、ホッケーは総合優勝を果たしました。伊万里高校1年生だった山城町久原二区の広川隆則さんは、軟式野球少年男子に出場し、10月25日から28日の決勝戦まで4日間投げ切って優勝投手となりました。当時のことを尋ねると、試合は神がかっていて、みんなの力が押し上げてくれた。スポーツの力はすごい。皆さんに感謝しています、と答えてくれました。伊万里市で開催される競技、国民スポーツ大会では、オープンウォータースイミング、ビーチバレーボール、ホッケー、軟式野球が行われます。オープンウォータースイミングとは、川や海などで規定のコースを回り、合計5キロのコースを泳ぐ競技で、泳ぐマラソンとも言われています。ビーチの沖合に1周1キロの特設コースを設置して実施します。全国障害者スポーツ大会、フライングディスク。障害の程度にかかわらず、すべての障害者が同じ条件で競技する唯一の競技で、プラスチック製の円盤、ディスクを投げ、正確さを競う、アクシュラシーと投げた距離を競う、ディスタンスの2つの種目があります。現在の取り組み、県と市が共同で市内の学校を訪問し、出前授業を行う学校訪問2024に取り組んでいます。令和4年度までに市内の義務教育学校のすべてで実施する計画です。佐賀県ホッケー競技青年男子監督川原優雅さんは、若草国体をきっかけに伊万里市でホッケーが始まり、今年で56年目になります。現在に至るまでホッケーに携わっていただいた方々や市民の皆さんの応援のおかげで、小学生から社会人まで幅広い年代の人がホッケーに取り組める環境ができました。国民スポーツ大会の後には、東京五輪日本代表の鳥山舞選手のように、世界で活躍する選手を一人でも多く輩出し、伊万里市にさらなるホッケーの輪を広げ、スポーツの楽しさや感動を多くの人に伝えていきたいと思います、と話されました。国見台球技場オープニングイベント&ミニホッケー体験が3月27日日曜9時から国見台球技場で行われます。応募期限は3月の15日。問い合わせ先、スポーツ大会推進室、電話 23-3187。 スポーツ大会推進室係長の定方明文さんは、昨年度は鹿児島国体が新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で延期となり、令和5年に開催されることが決まりました。そのため佐賀県での開催が当初の予定から1年延期になりました。この新しい大会は、選手として出場する人、選手やチームを応援する人、大会をボランティアで支える人など、すべての人がさまざまな形で関わる大会を目指し、取り組んでいます。すべての人にスポーツの力を届ける大会になるよう、市民の皆さんと一緒に準備を進めていきたいと思います、と話されました。
特集2、おめでとう、ブックン巡回30周年。伊万里市の面積は約255平方キロで、 県内の市町の中で3番目に広く、佐賀県全体の約1割。広いということは、市民への行政サービスを行き渡らせるのに大きな課題となります。このため市民図書館では全域平等の理念を掲げ、中心部から離れた地域に住んでいる皆さんにも必要な本が提供できるように、自動車図書館ブックンの市内巡回を平成3年6月から行っています。本が人のいるところにやってくるという図書館のアウトリーチサービス、図書館から離れた地域に住んでいる人や体が不自由な人、交通手段が不便な人などに届けるサービスのことに力を入れています。自動車図書館ブックン30年の歩み。平成3年6月ブックン1号出発式、平成5年ブックン2号出発式、平成7年7月伊万里市民図書館開館、ブックンの車庫も市民図書館の建物内へ移動、12年保育園や学校に本をまとめて貸し出し利用してもらうサービスを開始、16年自動車図書館の累計貸し出し冊数が100万冊を突破、30年図書館システムの更新に伴い貸し出し返却手続きのリアルタイムでの処理が可能に、令和2年1月300万冊を突破、今年6月自動車図書館サービス30周年。ブックンの利用者の声を紹介します。発達町のお達者クラブステーションの久保ゆりえさんは、字が大きい本を置いてあるコーナーなどもあり選びやすいです。天気が良い日はブックンを利用する他の人とも交流することができるので楽しみにしています。大川町の辰川公民館ステーションの丸尾美佐子さん、いちかちゃん、図書館は広いので子供が走り回ってしまうのですが、ブックンでは落ち着いて好きな本を選ぶことができています。小さい子供がいる人にもおすすめです。黒川幼稚園園長山口ひとみさん、ブックンが来ると外で遊んでいた子もすぐに集まります。まずはブックンに行ってみてください。職員さんが声をかけたり一緒に考えたりしてくれますよと話されました。次はブックンに乗車している市民図書館の司書久保あかねさん、子どもの時に利用していたブックンで仕事ができ、一人一人の声に耳を傾けながら本館よりも利用者との距離が近く、要望などを話してもらいやすいことも魅力です。ブックンのドライバー金子義邦さんと岩坪司さんに聞きました。自宅の近くで約3000冊の本の中から好きな本が選べます。図書館まで行けなくても皆さんの近くまでたくさんの本を運びます。新刊なども揃えているのでぜひ借りに来てください、話されました。あなたの町に本を届けます。市内全域に届けるために、ブックンは市内全域のステーション74カ所におおむね3週間に一度巡回しています。主に市民図書館まで一人では来られない子どもや障害者がいる場所へ出向き本を届けています。幼稚園や保育園、認定こども園では絵本を貸し出すだけではなく、お話の世界を広げる活動を行うボランティアグループお話キャラバンと共同で出前お話会を行っています。また小中学校では教室に置いておく本をまとめて借りていくところもあります。一般向けステーションは高齢者や障害者向けの福祉施設を中心に、自治公民館や 企業、道の駅などを回っています。誰もが気軽に利用できます。図書館の利用が初めての人には、新規の登録をしたり、利用カードをなくした人にはカードを再発行したりすることができます。またブックンで借りた本を市民図書館で返すこともでき、逆に市民図書館で借りた本をブックンで返すことも可能です。探している本をブックンで調べることもできます。乗務している司書に気軽に相談してください。あなたの読みたいがきっと見つかります。コミュニティセンターでつながる本と人、読みたい本が図書館にあれば予約をすることができます。予約した本は図書館やブックンで借りることができますが、令和3年度からコミュニティセンターで借りたり本を返したりすることもできるようになり、全域平等の理念に向けたサービスを展開しています。コミュニティセンターで図書館の本を借りる場合、パソコンやスマートフォンを使ってインターネット経由で本を予約します。すると本の準備ができたら図書館から連絡します。ブックンで指定のコミュニティセンターまで運びますので、本を受け取ってください。配送後1週間程度保管していますので、コミュニティセンターの開館時間内に図書館の利用カードを持って受け取ってください。読み終わった本はコミュニティセンターに返却できます。もちろん市民図書館に直接返却することもできます。特集最後に市民図書館館長鴻上哲也さんに聞きます。少し時間はかかりますが、無料で希望の本を自宅の近くまで届けます。またインターネット注文による自宅配送では得られない受け渡しの時の職員との触れ合いや、思いがけない本との出会いがあることも魅力ですと話されました。以上、問い合わせ先市民図書館、電話 23-4646 ふみ読む読むです。
みんなの広場です。12月12日、身近なものをテーマに学びを深める生涯学習プログラム森羅万象物語が市民図書館で開催。第1回講演は気象予報士の石掛隆彦さんを講師に招き、自然災害など今後の気象の変化や予測、防災について考えました。12月18日、県内での暮らしを楽しむための移住者の集いが佐賀県の主催でありました。市内や周辺市町への移住者9人が参加、街歩きや座談会で交流を深めながら伊万里の魅力を発見。同じ日、ものづくり企業の魅力を発信することを目的に佐賀県が実施した伊万里ツアーには、市内外から約80人の親子が参加、技術技などを体験し楽しんでいました。12月19日、外国人との交流を通して国際理解の促進につなげることを目的とした国際交流広場が大坪コミュニティセンターであり、親子58人が参加しました。12月22日、滝野小中学校の児童生徒が山城町にある佐賀大学海洋エネルギー研究センター伊万里サテライトで久米島町立大竹小学校とオンラインで交流しました。1月16日、市消防出初め式は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため規模を縮小し、市内11分団から147人が集結し市民センターで行われました。ほがらかページです。 100歳になられた4人の方に長寿を祝って記念のお皿を贈呈しました。山城町久原2区の佐々木藤江さん、農業に従事していたおかげで体力には自信があります。脇田町の吉岡鶴代さん、100歳を迎え最高に幸せ、これからも健康な体で過ごしたい。西円蔵寺の日渡し松美さん、長生きの秘訣を聞くと食べることが一番。二里町川東の中司静江さん、誕生日を祝ってもらい感謝の気持ちでいっぱいです。みんなで考えよう、多文化共生。実生活の事例を通して学ぶことで多様な年代の日本人と関わり交流の楽しさを感じてもらう日本語教室オーサム伊万里を知っていますか？このオーサムとは英語で素晴らしい、最高、すごいという意味です。市内に住む外国人支援者と日本語を学ぶ外国人を紹介します。二里町川東の中村明さん、支援者になったきっかけはボランティアサークルで活動していたところ声をかけてもらいました。内容は警察署の協力で自転車教室を開催したり日本語や日本文化を教えたりしています。よかったこと、いろいろな国の人と接する中で外国のことを教えてもらい文化の違いを肌で感じることができます。市民の皆さんへ一言、言葉、文化、宗教の違いはありますが同じ地域で生活する仲間です。どうぞ関心を持ち優しい日本語で話しかけてみてください。浜町にお住まいの国籍ベトナムのダン・アンさん、伊万里に来たのはいつですか？昨年1月に来日し2月伊万里に来ました。印象は自然豊かで綺麗な町なので住みやすいです。優しい人ばかりで安心して生活できています。日本語教室に参加してみて日本語を勉強できて楽しいです。もっと勉強してベトナムに帰国したらいい仕事に就きたいです。これからやってみたいこと、定住する外国人が伊万里をもっと好きになってくれるように伊万里のいいところを紹介していきたいです。問い合わせ先、まちづくり課、多文化共生係、電話 22-7046。 我が家のアルバム、キス西の大小葉亮太さんと窓川さんの長男風雅くん5歳10ヶ月。僕は散歩や鬼ごっこをして遊ぶのが大好き。虫探しも好きだよ。好きな食べ物は焼肉とキャベツ、ラーメン。最近はスパイダーマンに夢中なんだ。サンタさんからもらったスーツを着て遊んでいるよ。ママから一言、弟と妹の面倒を見てくれてすっかりお兄ちゃんになりましたね。4月からは小学生。お父さんとお母さんはこれからの成長が楽しみです。働くなら伊万里で決まり。上野山の橋口龍介さん20歳、仕事は山城町の伊万里木材で伐採や植林など山の管理が困難な人のために森林育成の手伝いをしています。大変なことは立ち木を購入後5年間一軒一軒きちんと管理すること。目標は森林施業プランナーという資格を取ること。自己 PR、 山のことであれば何でも相談を、力になります。趣味、特技、魚釣りや音楽鑑賞、 ギター演奏もできます。市民へ一言、伊万里を盛り上げましょう。四季の歌、浮雲を背景にして梅香る。浮雲を背景にして梅香る。セーラ俳句会、宮崎佳子さんの句です。六地蔵、民の幸せ祈るのみ、赤い胸当て小雪受け止む。六地蔵、民の幸せ祈るのみ、赤い胸当て小雪受け止む。伊万里白露短歌会、古賀平さんの歌です。教育と文化です。12月20日、市役所で大川地小学校とロシアのグゼリ中等教育学校とのオンライン交流会があり、6年生12人が参加しました。両地域共通の伝統産業である陶磁器を通じて、お互いの国、地域の歴史や文化、学校生活を知ることで新たな国際文化交流の輪を広げようと企画されたものです。郷土の文化財、伊万里の遺構シリーズ、埋葬遺構を中心としてその15、松浦町の大工事遺跡の金星墓群。金星墓群では12基を調査し、そのうち10基は大型の陶器の甕を棺桶として使い、蓋は大型の鉢を使っていました。残りの2基は木棺を使ったと思います。民族事例の一つと言えるでしょう。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。
変わってインフォメーション、鍋島焼調査研究発表会。江戸時代に佐賀藩が特別にあつらえた鍋島焼の特質が12日13日の両日オンライン配信で行われます。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。議会報告、令和3年伊万里市議会第4回定例会が12月3日から22日まで開かれました。条例議案3件、一般議案6件、予算議案7件、議会議案1件の審議が行われ、審議の結果、提出議案は原案通り可決同意されました。主なものは、条例議案、国民健康保険条例の一部を改正する条例、体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、老人憩いの家の設置及び管理に関する条例を廃止する条例、一般議案、損害賠償に係る和解、教育委員会教育長の任命、現教育長の松本貞氏が再任されました。教育委員会委員の任命、予算議案、一般会計の歳入歳出予算の総額にそれぞれ27億761万円を追加し、補正後の予算総額は323億8603万1000円となりました。歳出補正の主なものとしては、子育て世帯等臨時特別支援事業に9億3678万円、 ふるさと応援寄付募集事業に3億4249万円、新型コロナウイルスワクチン接種事業に1億5405万円となっています。また、一般質問が3日間行われ、市政に関する諸問題について、9人の議員から23項目の質問がありました。新型コロナウイルスワクチン追加接種3回目接種のお知らせ。伊万里市では国の指示のもと、新型コロナウイルスワクチンの2回目接種完了日から原則8ヶ月以上経過した18歳以上の人を対象に追加接種3回目の接種を実施しています。接種券が届いたら予約を開始してください。接種の場所は1、2回目の接種の場所に関わらず自由に選択できます。また各コミュニティセンターで1、2回目と同様に予約の支援を行います。1、2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社またはモデルナ社のワクチンを使用します。予約する際は希望するワクチンの種類を必ず確認の上予約をお願いします。予約ができる医療機関など詳しいことはコールセンター電話0120-468-356までお問い合わせください。受付時間は9時から5時、ただし土曜日曜祝日は除きます。問い合わせ先ワクチン接種対策室電話 23-4122。 引き続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に協力をお願いします。基本的な感染予防対策、1、マスクの着用、2、こまめな手洗い、3、こまめな換気、4、密閉、密集、密接を避ける、普段会わない人との飲食など、マスクを外す場面では特に注意しましょう。少しでも体調が悪い場合は外出を控えて医療機関を受診しましょう。問い合わせ先、健康づくり課保健予防係、電話 22-3916。 ジェネリック医薬品、後発医薬品に切り替えると薬代が安くなる場合があります。問い合わせ先、市民課年金保険係、電話 23-2153。 一人に一冊お薬手帳、あなたが飲んでいる薬や病歴を分かるようにしておくと災害時や緊急時に適切な対応ができます。薬局ではお薬手帳を無料で渡しています。自宅に薬の飲み残しはありませんか？飲み残しの薬を薬局に持っていくと薬剤師が必要な薬かどうかを判断します。薬は正しく飲むことで本来の治療効果が期待でき、飲み残しの薬を減らすことで医療費の削減にもつながります。薬や健康について気軽に相談できるかかりつけ薬剤師、薬局を持ちましょう。問い合わせ先、市民課年金保険係、電話 23-2153。 頑張るお母さん、お父さんを支援します。母子家庭の母または父子家庭の父の就職を支援する母子及び父子家庭自立支援給付金事業にを紹介します。高等職業訓練促進等給付金、専門的な資格取得のため就業する場合に支給します。また就業期間が終了した後は高等職業訓練修了支援給付金を支給します。自立支援教育訓練給付金、就業に結びつきやすい講座を受講した場合、受講料の6割を支給します。いずれも詳しいことは、子育て支援係、電話 23-2310 にお問い合わせください。高額医療・高額介護合算 療養費制度。これは医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、各医療保険の世帯ごとに1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合にその超えた金額を支給するものです。支給対象者には2月下旬にお知らせします。お知らせが届いたら早めに市民課で申請してください。令和3年8月1日から2年を過ぎると申請ができません。詳しいことは市民課年金保険係電話 23-2153 へお尋ねください。
飼い主としての責任を考えましょう。ペットは飼い方次第で周辺の環境や住民に迷惑をかけてしまうことがあります。飼い主はペットに関する法令、動物の愛護及び管理に関する法律、狂犬病予防法、伊万里市動物の愛護及び管理に関する条例や飼い方のマナーを守り、最後まで責任を持って飼いましょう。地域猫活動について。地域猫活動とは、飼い主のいない猫に起因する問題を地域で協力して解決するため、地域住民が主体となり、飼い主のいない猫への餌やり、トイレの管理、不妊去勢手術による繁殖制限などのルールを定め、実行していく活動のことです。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。森永製菓株式会社と伊万里市連携事業第3弾、森永太一郎と伊万里その2、太一郎と山崎文左衛門。太一郎の叔父である山崎文左衛門は13歳で陶器の行商を始め、伊万里町で有力な陶器商になります。明治15年には私財を投じて現在の新天町の一部を造成しました。明治17年に有志らとともに相生橋を建設するなど、公共心に富んだ人物でした。明治10年、13歳の太一郎は文左衛門に引き取られます。商売に必要な4つの教えを太一郎に伝えています。いかなる場合においても正当な品のみを扱い、決して不正直なものを売買してはならない。もし目の前の欲に迷い、不堅実の品を扱うようなことがあったら、決して誠の商人となることはできない。適当の値と信じてその売値を発表したならば、顧客に左右されてもその値を絶対に引いてはならない。急がず10年を一期と定めて仕事をしねる。これらの教えはその後の太一郎の人生に大きな影響を与えました。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。 森永のお菓子デコチョコミルのレシピについて詳しいことは、情報制作課シティプロモーション推進室、電話 23-4313 へお尋ねください。株式会社サムコが山城町にある伊万里団地内に新しい工場を増設することに伴い、1月17日、サムコと佐賀県、伊万里市の3社による立地協定を締結しました。12月23日、大坪コミュニティセンターで、我が町、我が家の防災マップ更新作業についての説明会がありました。市の指定ゴミ袋に掲載する広告を募集します。あなたの会社、団体を PR しませんか？掲載料は 年間1枠10万円。募集期限は28日まで。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 造園工の石丸春道さん、キス西が卓越した技能者、通称現代の名工を称える厚生労働大臣表彰を受賞し、1月5日受賞報告のため市役所を訪れました。竹を半円状に曲げる円築前書きという竹書きの新しい技術を生み出し、伝統的な造園技術の中に新しさを取り入れた庭づくりを行う。石丸さんは、庭は建物に勝っても劣ってもいけない、お客さんに育ててもらったと話されました。12月22日、伊万里ライオンズクラブが市の学校適応指導教室セイラに3万円を寄付しました。ゴミ減量化リサイクル推進兵庫コンクールで東山城小学校の宮内海さんが入選、エコバッグちゃんと持ったが合言葉。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 パブリックコメントの結果、第4次伊万里市地域福祉計画及び地域福祉活動計画素案に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-2120。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。2月26日土曜に実施する県原子力防災訓練で緊急速報メールを配信します。時間帯は午前9時10分ごろ。配信範囲は市内全域。機種によってはサービスの一部または全部を利用できない場合があります。受信可能機種や設定方法など携帯電話会社に問い合わせてください。災害への備え。防災行政無線が聞こえなかったら電話で聞き直すことができます。電話番号は 23-2169、 23-2169 です。伊万里ケーブルテレビや西海テレビで防災行政無線の放送内容を確認することができます。防災ネットアンアンに登録すると放送内容が自動でメール配信されます。この防災ネットアンアン登録方法など詳しいことは防災危機管理課防災危機管理係、電話 23-2130 へお尋ねください。毎週火曜日は午後7時まで市役所のみで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか。つくしんぼランドは9日水曜10時半から市民センターリハーサル室で、2月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は16日水曜10時半から子育て支援センターポッポで、いずれも申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 2月は北方領土返還運動全国協調月間です。そして2月7日は北方領土の日です。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 軽自動車などの各種手続きはお早めに。軽自動車などを使用しなくなったり、譲渡または下取りに出したりした場合は、 3月末日までに廃車や名義変更などの申告手続きを行わないと登録名義人に課税されます。詳しくは税務課市民税係電話 23-2148 へお尋ねください。無料特設人権相談が16日水曜10時から松浦コミュニティセンターであります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局電話 23-2492。 春の火災予防運動は3月1日から7日まで。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加電話 23-2118。 昭和の旗津映像と写真展が28日まで旗津コミュニティセンターであります。問い合わせ先、旗津町まちづくり運営協議会事務局電話 25-0001。 唐津風力合同会社が伊万里市と唐津市で計画している風力発電事業について、環境影響評価準備書の縦覧と住民説明会を行います。詳しくは日本風力エネルギー株式会社電話 0955-58-9732 へお尋ねください。市ソフトボール協会令和4年度登録受付が27日と18日市ソフトボール協会事務局であります。登録料は8000円。問い合わせ先、市ソフトボール協会事務局松本さん電話 090-3737-2593。 職業訓練の施設見学と訓練体験会があります。問い合わせ先、ポリテクセンター佐世保電話 0956-58-3118。 司法書士による県下一斉無料法律相談会が23日祝日10時から市民センターであります。問い合わせ先、佐賀県司法書士会電話 0952-29-0626。 大学通信教育合同入学説明会が19日土曜11時から福岡市のエルガーラホールであります。問い合わせ先、公益財団法人私立大学通信教育協会電話 03-3818-3870。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。シャワーを使用するときは不必要に流したままにしないようにしましょう。シャワーを1分間使うと12リットルの湯が流れます。家族4人が4分ずつシャワーを使うと浴槽1杯分とほぼ同じ分量です。45度の湯を流す時間を1分短縮すると年間で約3210円の節約になります。問い合わせ先、環境課生活環境係電話 23-2144。 2月の市民スポーツ、6日日曜市長杯バスケットボール大会が8時半から国見台体育館で、13日日曜スポーツ少年団剣道交流大会が9時から国見台武道館で、18日金曜から20日日曜まで軍師対抗県内一周駅伝大会が、19日土曜市長杯団体戦グラウンドゴルフ大会が9時から伊万里湾大橋球技場でそれぞれ予定されています。次は募集です。水道メーター検診業務受託者を1人募集します。有田川浄水場と旗津浄水場の水道施設運転監視業務受託者を各1人募集します。いずれも問い合わせは上下水道部管理課管理係電話 23-5490へどうぞ。広報伊万里などに掲載する写真をインスタグラムで募集しています。問い合わせ先、情報制作課シティプロモーション推進室、電話 23-4313。 フィリピンのホラー映画上映会があります。立花町の前岳住宅を中心に県内で撮影されました。3月6日日曜、市民図書館で行われます。募集期限は3月3日。問い合わせ先、佐賀県フィルムコミッション、電話 0952-25-7296。 こんにちは、図書館です。2月の休館日は7日、14日、21日、28日の各月曜と23日祝日、そして24日の館内整理休館です。赤ちゃんに絵本をプレゼントするブックスタート事業を行っています。対象者には引き換え券を送りますので、図書館に持参してください。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保健だより、子どもの検診、3ヶ月児検診と10ヶ月児検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で、3歳8ヶ月児検診は10日木曜市民センターで、検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。確認が相談と教室、市民健康相談は8日火曜、ストレスケア相談は8日火曜、妊産婦乳幼児相談は14日月曜、妊婦ワクワククラブは18日金曜、場所は市民センター。予約制です。前日までに電話で予約してください。年に一度は検診を受けて慢性腎臓病を予防しましょう。腎臓は体を正常な状態に保つ重要な役割を担っているため、慢性腎臓病によって腎臓の機能が低下し続けることで、脳卒中や心筋梗塞などのリスクが発生します。糖尿病や高血圧、肥満は腎臓の働きを低下させる要因になります。慢性腎臓病は放っておくとどんどん進行して、透析療法などを行わなければいけなくなる可能性もあります。食生活改善推進員の養成講座があります。以上、詳しいことは健康づくり課、電話 22-3916 へお尋ねください。休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜8時から10時まで。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910。 携帯電話会社をかたる偽 SMS ショートメッセージサービスにご用心。契約している携帯会社から未払い料金の支払いのお願いという SMS が届いたので、記載された URL をクリックして ID とパスワード、暗証番号を入力したところ、通信販売サイトでキャリア決済を利用されてしまったという相談が寄せられています。このキャリア決済とは、商品の代金などを携帯電話の通信サービス料金と合算して支払う決済方法です。携帯電話会社の名称で SMS が届いても、記載されたURL へのアクセスは容易にしないようにしましょう。 ID、パスワードなどは使い回しせず、定期的に変更し、2段階認証を利用するなど、しっかりと管理しましょう。困った時は消費生活センターに相談してください。電話は 23-2136 です。イルミネーション列車運行、 12月17日と18日に鉄道沿線地域のにぎわいや公共交通の利用促進を目的に佐賀県が実施しました。鮮やかな光の世界に包まれた列車が到着した伊万里駅では、大抽選会や伊万里実業高校フードプロジェクト部によるイルミマルシェなどが行われ、たくさんの人たちの笑顔が輝いていました。1月1日現在の人の動き、男25,821人、女27,515人、合わせて53,336人で、前月より2人増えています。世帯数は23,521世帯で、13世帯増えています。これで広報伊万里2月号を終わります。
節分までは寒のうち、今日で冬が終わるそうですが、寒い日が続きます。節分の豆まきはコロナの収束を願って、あちこちに力強く投げつけようと思います。修学2年の孫が楽しみにしていた修学旅行がコロナで中止になったと泣き声で電話してきました。計画されていたイベントが中止になっています。伊万里市でも急激に感染者が増えています。私たちは最大限の予防をして感染を防ぎましょう。寒い中どうぞご自愛くださいませ。では来月号までごきげんよう。